ただいま、マタイによる福音書の19章13節から15節までをご一緒にお聞きいたしました。で、わずか3節の短い箇所ですけれども、この箇所というのは、キリスト教会の歴史の中では、本当に何度も何度も取り上げられて、議論されてきた、そういうところです。もしかすると、聖書全体の中で一番議論が多かった、そういう箇所かもしれません。で、それはですね、この箇所に言われていることが難しくて議論になるというのではなくて、教会が幼児洗礼を施す際にですね、その幼児洗礼を考えるときに必ずと言っていいほどこの箇所がですね、引き合いに出されてきた、そういう言葉だからです。で、今日は幼児洗礼あるいは洗礼について勉強する教室ではありませんので、あんまり細かいことは申し上げませんけれども、洗礼、私たちが受けている洗礼について、聖書が語っていることをごく大雑把に申し上げますとですね、まず新約聖書が私たちに教えてくれている洗礼というのは、基本的には幼児洗礼ではなくて大人の人が受ける洗礼です。で、教会がどうして洗礼を施すのだろうか、なんで洗礼式という、そういう儀式を教会が行うのか、それを考えるときに、いつも出発点になる聖書の言葉があるんです。で、それはこのマタイによる福音書の一番最後の言葉なんです。マタイによる福音書の28章の19節20節の言葉、ここでは復活したイエス様がお弟子さんたちに洗礼を施しなさいって命令している言葉が出てくるんです。マタイによる福音書の28章の19節と20節をお読みいたします。だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマ洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。で、ここでイエス様が、あなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授けなさいって、そういうふうにはっきりとお命じになっているわけです。で、これが、教会がなんで洗礼を施すのかっていうですね、まあ、理由であり根拠となっている言葉です。で、ここではしかしですね、その洗礼を授け、施すということが、すべての民を私の弟子にするっていうことと結ばれているんですね。ですから洗礼というのは訳も分かんないまんまにですね、いつの間にか、洗礼を受けていたっていうのとは違うんです。洗礼はある一つの目的がある。それは、人々がイエス様の弟子になること、そしてその後であなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいっていうふうにイエス様は念をしておられるわけです。で、幼児洗礼だとどういうふうになります、なるかと申しますと、生まれたばっかりの赤ちゃんに洗礼を施すわけですから、当然その子はですね、自分に洗礼を施されたこと知らないわけですね。私自身も幼児洗礼を受けてるんですが、幼児洗礼を受けた時の記憶というのは全くありません。ですから、そういう意味ではですね、洗礼を受けて直ちに弟子になったかっていうとですね、本人は少なくとも洗礼を受けていることを知らないわけですから、弟子になりようがないわけです。たとえ幼い決断であるとしてもですね、僕はイエス様のお弟子さんになるんだとか、あるいは私はイエス様に従っていくのとか、そういうふうに本人が考えたり決心したりできるようになるまで洗礼というのは差し控えるべきではないかっていう考え方だって、当然出てくるわけですね。イエス様はここで弟子たちに命じておられるのは弟子にすることなんだから、だから、どうしたってその弟子になるってことをまだ知らないような年齢の子どもたちに洗礼を授けるのは、これは、イエス様が命じられたことと違うんじゃないかって、この言葉を、そういうふうに解釈するならばですね、解釈できなくはない言葉なんです。ですから、そういうふうにこの言葉を受け取りますと、 これは幼児洗礼は控えるべきだ、幼児洗礼反対という立場がここから生まれてくるんですね。でところが実際問題として教会の歴史の中ではもう随分長い間ですね、幼児洗礼が、施されてきているわけです。で最初の幼児洗礼が一体いつ行われたのかっていうことは、最初の幼児洗礼ってのはよくわからないんですが、しかし幼児洗礼を肯定的に考える人たちの中にはですね、これは直弟子のペトロが最初の幼児洗礼を施したんじゃないのっていうふうに考える人たちがいます。で、それはどうしてそう思うのかというと、使徒言行録の10章のところで、ペトロがですね、カイサリアのコルネリウスという人のもとを訪れて、そのコルネリウスの家の人たちに洗礼を授けるんですね。で、その時に、家の人全員に授けてるもんですから、これは、ペトロが授けた中には当然子供もいたに違いない、肯定的に考える人はそう考えるんです。使徒言行録10章のですね、44節から48節までをお読みします。234ページです。234ページ、使徒言行録10章44節から48節までお読みします。ペトロがこれらのことをなおも話し続けていると、御言葉を聞いている一同の上に聖霊が下った。割礼を受けている信者でペトロと一緒に来た人は皆、聖霊の賜物が異邦人の上にも注がれるのを見て大いに驚いた。異邦人が異言を話し、また神を賛美しているのを聞いたからである。そこでペトロは、私たちと同様に聖霊を受けたこの人たちが水でバプテスマ、洗礼を受けるのを一体誰が妨げることができますかと言った。そしてイエス・キリストの名によってバプテスマ、洗礼を受けるようにとその人たちに命じた。それからコルネリウスたちはペトロになお数日間滞在するようにと願った。ペトロがコルネリウスって、この人はローマ軍の百人隊長なんですけれども、イタリア人です。でその人がのところに招かれていて、イエス様のことを話してたら聖霊が下るわけです。そしてそれを見てペトロが、この人たちに聖霊が下っているんだから、洗礼を授けたって差し支えないだろうというふうに考えて、主イエスキリストの名によって洗礼を受けなさいってここで、命じてるんですね。で、その場にいた人はおそらく間違いなくペトロから洗礼を受けたんです。でもじゃあこの場にいた人たちっていうのはどういう人たちなのかというと、ちょっと前ですが10章の27節のところにこう書いてあるんです。1ページ前に戻るんですが、24節です。次の日一行はカイサリアに到着した。コルネリウスは親類や親しい友人を呼び集めて待っていた。親類を呼び集め、親しい友人を呼び集め、そして当然コルネリウスの家の人たちもそこにいたに違いないんです。ですから、このペテロがですね、あなた方に洗礼を授ける、洗礼を受けなさいって言った時にはですね、当然その席にも子供たちがいただろうって、そういうふうに想像できるわけですね。もちろん、子供がいましたって書いてあるわけじゃありませんから、定かではありませんけれども、しかしこの時代っていうのはですね、核家族なんていう社会じゃないわけですから、大人数で家族が暮らしていて、しかも親族間の相互扶助なんていうのは当たり前だ、旧約聖書の律法でもですね、親族がお互いに支え合うのが当たり前だっていう前提でいろんなこう律法が決められていますから、そういう意味では親族がいっぱい集まった中で子供が一人もいないなんてことはちょっと考えられないのです。でそこの人たちみんな授けた。でそうであればペトロが第一号になるだろうというふうに言うわけです。でこれはペトロだけではありません。コリントの信徒への手紙の第一のですね、1章16節を見ると、そこではパウロがですね、私はステファナという人の家族に洗礼を授けたっていうふうに書いてます。で家の者たちに洗礼を授けたんだというふうに言ってますので、これもですね、この中に子供がいたのではないかというふうに考えることができるわけです。でそうだとするとも、イエス様のお弟子さんたち、ペトロとかパウロとか、そういう最初の 教会を作っていたそういうお弟子さんたちが早くも幼児洗礼を施していたということになるわけです。単なるこう想像できるという言葉ではなくて、幼児洗礼が実際に行われてたっていう明らかな証拠を探すとなると、これは聖書の中には出てきません。一番早い資料だと今言われているのはですね、紀元215年頃にですね、ローマの監督だったヒッポリトスという人がいるんです。これペトロから数えて4代目のローマ監督だ、ローマ教会の牧師だと言われている人ですけど、この人が使徒伝承っていうのを本を書いた中で、その使徒伝承の中には古代の礼拝ニュースが割合細かく出てくるんですけど、その本の中にはもう幼児洗礼が当たり前のことになってるっていう、そういう記事が出てくるんですね。本当は今日その本持ってきてここで読みたいと思って探したんですけれども、どうもまだ引っ越しの荷物の中に紛れてるみたいでですね、別館の段ボールの中にあるんだと思うんですけれども、残念ながら今日はそれをそのとこ読むことはできないのですが、しかしヒポリトスの使徒伝承の中に間違いなくですね、ローマではもう幼児洗礼が当たり前に行われているっていう、そういうことを伺わせる文言が出てきます。で、215年に書かれている本でそういうのが当たり前になっているということはですね、これはもうその、直前にそうなったっていうんじゃないんですね。文字にして書いていろんな人が見るわけですから、それでそれがもう当たり前に行われてますっていうことが書かれるんだとしたら、もうヒポリトスの時代に始めたぐらいではとてももうこれは当たり前の伝統であるなんて言えないはずなので、それから何十年も遡るということになるだろうと思います。そうすると、2世紀の初めとか2世紀の中頃、だいたい100年とか150年頃にはもうその幼児洗礼が行われていたということは確かだろう、そんなふうに想像することができるんです。しかしです、そうだとするとです、イエス様が洗礼を施しなさいっておっしゃったマタイによる福音書の最後のご命令の時には、洗礼っていうのは弟子にすることを目指すもんなんだよってはっきりおっしゃってたのに、なんでそんなにも幼児洗礼が、当たり前みたいに教会の中に広まっちゃったんだろうかという、そういう疑問が湧いてくるわけです。それでもしかするとこのマタイによる福音書の28章の言葉っていうのは、自覚的な弟子を作りなさいってことだけで言ってんじゃないかもしれない。もっと幼い子供まで広げてイエス様が、弟子に招けって言ってるのかもしれない。でそう考えて、じゃあイエス様そういうふうに子供たちを招いている、そういう箇所はないかなって思って改めて聖書を読み返すと、今日聞いているこの19章の言葉が浮かび上がってくるんですね。特に今日聞いたこの19章の14節のところで、明らかにイエス様がですね、子供たちを招いています。しかしイエスは言われた、子供たちを来させなさい、私のところに来るのを妨げではならない、天の国はこのような者たちのものである、ってそうはっきりおっしゃってるんです。子供たちもイエス様のもとに弟子として招かれてるんだ。で、まあここの子供たちというのはいろんな世代の子供たちがいただろうとは思うんです。生まれたばっかりの血のみ子ばっかりっていうんじゃなくてですね、ある程度小学生ぐらいの子供たちもそこにはいただろうと思います。今日はマタイを読んでますけど、ルカによる福音書はもっと丁寧に書いてますね。大人の人たちが子供をイエス様のもとに連れてきた、しかも血のみ子までも連れてきたっていうふうに書いてあるんですね。でそれに対してお弟子さんたちがそれを邪魔立てしようとしたっていうふうに書かれてます。ですから、連れてこられた子供が、いろんな大きい子供もいたし小さい子供もいたけれども、その中に血のみ子がいたっていうふうに、ルカの方では言われてるわけです。でさて、そんなふうに少し、前置きが長くなりましたけれども、この箇所がですね、そういうふうに子供たちがイエス様に招かれる、そういうことを語っている箇所なのだということを、踏まえた上でもう一回ですね、今日ここに語られている事柄を聞き取っていきたいと思うのです。まず13節を繰り返してお聞きいたします。その時イエスに手を置いて祈っていただくために人々が子供たちを連れてきた。 弟子たちはこの人々を叱った。2つの動きが起こっています。イエス様に手を置いて祈ってほしいって、大人たちが子供を連れてくるっていう動きと、お弟子さんたちがそれを邪魔立てしてるっていう動きと、2つの動きがここにあります。で、当時のユダヤでは、尊敬を受けているラビにですね、ラビってのはユダヤ教の教師のことですが、そういう尊敬されている教師に手を置いて祈ってもらうっていう風景はごく当たり前に見られたようです。ですから、この子供たち連れてきたのはおそらくその子供の両親がほとんどだと思いますけれども、その大人の人たちにしてみると、子供の上に何かを与えてほしいと願ってやってきているわけです。何を求めているのかというのは、あまりはっきりわからない、ここの言葉からは。しかし、何かをこの若いラビであるイエス様から私の愛する子に授けてほしいと願ってた、それは確かだと思うんですね。ですからこの親たちはですね、真剣な思いでイエス様のもとにやってきてるわけです。ところが弟子たちはそういう親たちを叱りつけたのですね。弟子たちはこの人々を叱ったって言われてます。で、この叱ったっていうのはですね、原文を読むと、叱ると訳そうかにですね、非難するとか怒鳴りつけるっていう、そういうふうに訳せる文字が書かれてます。ですからおそらくここでは丁寧な言葉で叱ってるんじゃないんですね。どやしつけちゃってるんです。かなり荒々しい、言葉でですね、幼子を連れてきた人たちを、弟子たちは叱り飛ばしてるわけです。しかし、じゃあどうしてそんなに荒っぽいことをしてしまったんだろうか。で、これ、子どもたちが妬ましかったからというんじゃないんですね。そうじゃなくて、実は弟子たちはこの時ですね、イエス様がこれから果たそうとしておられる使命について、見当違いなことを考えていた。イエス様がどういう方であるかということに無理解だったので、実は的外れな乱暴な怒りを爆発させちゃったんです。弟子たちはこの時じゃイエス様の使命ってどう思ってたのか。実はお弟子さんたちはですね、イエス様がただ普通のラビだとかユダヤ教の先生だなんていうふうには思ってないんです。お弟子さんたちは自分たちの師であるイエス様がこれからエルサレムに登っていく、そしてそこでユダヤ人全体を一つにまとめて導いていく、そういう指導者になるんだっていうふうに考えていたんですね。政治的な、メシアなんてよく言われるんですけれども、ユダヤの人たちを結束させてローマ帝国に対して抵抗して立ち上がって、そして国内は本当に神様の教えに従って、正しく導いていく、そういう指導者になっていてほしいし、またそうなっていくに違いないって思ってたんです。で、そう弟子たちが思ってたっていうのはですね、例えばこのマタイによる福音書の18章1節のところで、お弟子さんたちがイエス様に尋ねている問いに現れているんです。こういうふうに書かれてます。18章の1節、その時弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと言った。一体誰が一番偉いのだろうかって、イエスもこれに答えて、いや、それは幼子みたいなものが一番偉いんだよって返事をなさるんですが、ここから分かることっていうのはですね、弟子たちが一番偉いものは誰かって来てるわけですから、偉いってことに興味を持ってるってことなんですね。そしてどうしてこういう興味を持つかっていうと、もうちょっとするとイエス様がイスラエルの指導者になれるんじゃないかっていう期待を持ってたからに他ならないんです。この事件というのはですね、ガリラヤからユダヤに入ったばっかりです。まだユダヤ、エルサレムからかなり離れたところにいるんですが、こういう時のイエス様ってのはどういう暮らしをなさってたかって、その日暮らしの生活をしてるんですね。その日暮らしで神様のことを教えながら人々の間を歩いていかれる。そして そのイエス様の教えに感銘を受けたり、あるいはなさっていることに共感して、食事を提供してくれる人、宿を提供してくれる人がいたら、そういう人たちに厄介になって、休んだり食べたりできますけど、そうじゃないと何日も飲まず食わずみたいな生活です。でもしもそういう生活がずっと続くんだと弟子たちが思っていればです、一体誰が一番偉いんだろうなんていうのは、そういう問いは生まれようはずがないんですね。自分たちはこの貧しいイエス様に従って、これからもずっと同じ生活をしているんだ、このラビは本当に貧しいけれども、しかし、大変に志が高いのであって、こういう生活で構わんって、もし弟子たちが思っていればです、誰が一番偉いのかなんてことは自分たちの間で話になるはずがない。実は天の国で一番偉いのは誰なのか、どういう人が偉いのかというふうに言っているところにはですね、イエス様を旗頭に、こうしていけば自分たちも偉くなれるんじゃないかという野心があるんです。そしてそうであるから、実は弟子たちはですね、今日のところでイエス様のもとにうちの子祝福してくださいって連れてくる親たちをどやつけちゃうんです。実はここでどやつけてるのと、この18章1節で誰が一番偉いかって言ってる弟子たちの行動っていうのは、根っこをたどると同じことなんです。弟子たちは明らかにですね、イエス様のこと単なるラビで終わる人だと思ってない。でもしラビで終わるんだと思ってれば、ラビで生きても結構だと思ってるんだったらですね、そのところに幼子を連れてきて祝福してくださいっていうのはですね、これは当然祝福して当たり前ってことになるわけです。私に与えられているものをこの子にも分け与えてあげようって言ってですね、子供の上に手を置いてお祈りしてあげる、それがラビがなすべき当然のことですから、そういうふうにしておかしくはないわけです。しかし弟子たちはイエス様のことをそういう普通の、ごく普通のラビと思ってないもんですから、こんなガリラヤからユダヤに入った場所で行きずりの子供たちいちいち祝福してたら、エルサレムにたどり着くのうんと時間がかかってしまうわけです。ですから私たちの先生っていうのは、あなた方に今関わってる暇はないんだって、そういうことになっちゃうわけです。他のラビとは違う特別な方がこの方なんだから、この方の本当の働きにつくためには、一刻も早くエルサレムに登っていただかなきゃいけない。そのためにはこんなところで、ちっちゃい子供たち、何をその、祝福されたかも分かんないような、そういう幼い子供たちのために時間を取ってる暇はない。それでつい荒い言葉でこの子供たちを追い散らそうとしてしまうわけです。イエス様はしかし、そういうお弟子さんたちの言動をたしなめてやめさせられるんですね。それが14節です。しかしイエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである。イエス様はこう言ってくださったことで、連れてきた親たちはどんなに救われた思いになったかと思います。明らかにイエス様は、うちの子を御そば近くに招こうとしてくださってる。そしてイエス様を通して神様が与えようとしてくださっている祝福に預からせようとしてくださっているんだ。親たちはそう感じたに違いないんです。そしてイエス様は実際にその場に連れてこられた子供たち一人一人の上に両手を置いて祈って、でそれからそこを立ち去ってエルサレムに向かって行かれたんです。でこの日イエス様がおっしゃった言葉、そしてまた祝福してくださった行いにはどういう意味があるんだろうかって思うんですね。イエスもおっしゃるんです。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである。まず初めのところで間違いなくイエスも子供たちを招いてくださってるんだ、これははっきりしています。しかしその招きはなぜ招かれるのかっていうとですね、天の国はこのような者たちのものだからだって言うんです。天の国、神様のご支配のもとに生きる生活というのは、 この幼子のような人たちのものだとおっしゃるんですけど、じゃあ天の国がこの子供たちのものだっていうのは一体どういうことなんでしょうか。で、ある人たちはこう考えるんです。古い時代には生まれたての赤ちゃんっていうのは真っ白なシーツみたいな存在で、全然罪や汚れに染まっていない、そういうふうに考えてたんだ。だからイエス様もそういう古い時代の考え方を反映して、この子供たちのような清らかなものこそが天の国に入るにふさわしいっておっしゃったんだ。昔の人がそう思ったんじゃないんですよ。今の時代の人が、昔の人はそう考えたに違いない、だからイエスもそうおっしゃったんだっていうふうに受け取るんです。しかしですね、こういう考え方ってのはちょっといかがなものかって思うんですね。で、もし生まれたての子供が、確かに生まれてきた時に何も悪いことしてないですから、その子が清らかだっていうふうに、人間が感じることがあるかもしれませんけれど、じゃあそこから始まってですよ、大人になるまでに、ちょっとずつこう汚れとか罪とかが私たちの中に生まれてくるんだったらです、一体何歳からそういうものは生まれてくるんだろうか。何歳児までは真っ白で、そして何歳ぐらいになったらちょっと薄汚れた、こうなんていうんですかね、カビだかシミだかがちょっと目立つようになってきて、そしてもう二十歳ぐらいになったら、もうちょっと手の施しようがないくらい汚れちゃったったら、どっから汚れてるっていうんだろうか。昔の人だってですね、それくらいのことは考えられるに違いないわけです。ですから昔の人がですね、生まれたての赤ちゃんは、無垢で、それから汚れてくるんだから、清らかな人だから天の国に入れるんだとイエスもおっしゃったって、こんなことはですね、いくら昔の人だってですね、考えないだろうと思うんですね。そうすると、ここで、こういう者たち、天の国はこういう者たちのものなんだってイエス様がおっしゃった、このこういう者って何を指してんだろうか。ここでイエス様の前に来ている子供たちっていうのはですね、みんな連れてこられてるんです。13節にそう書いてあります。その時イエスに手を置いて祈っていただくために、人々が子供たちを連れてきた。イエス様はここで弟子たちに教えようとなさったのはですね、天の国に入るためには連れてこられなきゃいけないのだ、そういうことではないかと思います。イエス様のお弟子さんたちはどう思ってたかというとですね、自分からイエス様に従ってるんだというふうに思ってたんです。この私が従っていくんだから、たとえ十字架にイエス様がおかかりになる時にも最後まで私はついていくんだって思ってるわけですね。そして場合によってはイエス様が、ユダヤの、トップに立つためだったら、自分たちはどこまでもついていくし、場合によっては押し上げてもいいぐらいのことを思ったかもしれません。しかしイエス様はそうではないのだよっていうふうにここで教えておられるんです。連れてこられ、招かれる、そのことによって私たちは神様との交わりに出られ、天の国に迎え入れられるんだということをイエス様はこの日教えてくださったんです。連れてこられ、招かれなきゃ天の国に入れないんですから、イエス様としたら当然そこにやってきた人にはですね、手を置いて招いてくださる、それが当然のことなんですね。洗礼を受けて弟子にしなさい、私に習う者として招きなさい、そのイエス様の御心は幼い子供たちも含めて全ての人が招かれて、連れてこられて招かれて、そして実は弟子として教えられていかなきゃいけないということになるだろうと思うんです。全ての人を身元に招くというのはですね、ただ体を連れてくるということだけではないんですね。イエス様の弟子となるように招かれるんですから、連れてこられた人たちはその連れてこられたところで イエス様との交わりに入れられて、イエス様からいろんなことを教えられながら成長していくことになります。今日で言えば、教会の交わりの中にですね、一人一人が迎えられて、そしてそのところでイエス様によってもたらされている救いというものをですね、知らされながら、それを味わって、本当に私はその救いの中に生かされてんだなということをしみじみと自分のものにしながら歩んでいくはずなんです。そして実は私たちが今日ここで礼拝を捧げてるっていうのも、教会の頭であるイエス様がそんなふうに私たちを招いてくださってるからなんですね。イエス様は日曜日の午前中にどうしても都合がつかなければ天の国に入れないなんて心の狭いことをおっしゃらないんです。たとえ日曜日にいろんな仕事を入れられてしまって礼拝に集えない人でも、日曜の夜はどうか、日曜の早朝はどうか、あるいは金曜日ならどうだ、あらゆる機会を捉えてですね、私たちを天の国に招き入れようとしているんです。私たちはそういうイエス様が教会の頭であるから、この金曜日にも礼拝を捧げるのですし、また礼拝を捧げてここで何をやってるのかというと、イエス様を通して神様がなさった御業を知らされ、そしてまたイエス様が私たちをどこまでも招こうとしてくださってるんだ、そのことを知らされて私たちは生きていくんです。私たちは自分がいろんなことを理解でき、いろんなことができ、教会に貢献できるからここに集っていると、そう考えたら多分違うんです。そうではなくて、イエス様の方がですね、どんな小さなものも見捨てないで、私のもとにおいで、あなたを祝福してあげるよって、そうおっしゃってくださっているから、私たちはここに集うようにされているんです。そして、洗礼というのは、イエス様がそういうふうに私たちを真剣に取り扱ってくださっている印として行われることなんですね。でもちろんそれは私たちが洗礼を受けたらもう魔術的にそれで神様のものと一人でになるわけじゃなくてですね、本当に神様のものとされているんだということをですね、その後教えられながらずっとですね、育っていくっていう、そういうプロセスがあるんだと思います。しかし私たちは一人の例外もなく、イエス様から眼差しを投げかけられ、そして御言葉を聞いてそれを味わって、イエス様の民とされているんだ、そのことに向かって育てられている、そういう時を今過ごしているのだということを覚えたいのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、イエス様があなたの慈しみとあなたの恵みをこの世に伝えるため、私たちにどこまでも伴おうとして十字架に向かって歩んでおられたときに、弟子たちは自分たちがイエス様に従い、イエス様を押し上げ、またそのイエス様のもとで自分たちも一角のものになろうなるのだと思い違いをしていた、そのことを聖書は語っています。しかしイエス様はそのような無理解な弟子たちの間にあって、ただお一人真実にあなたのもとに人間を招き導こうとする御業を続けておられ、そしてそのイエス様の招きの中に多くの子供を祝福してくださり、私たちもそこに数えられていることを本当に感謝です。どうか私たちが主の弟子とされている恵みを感謝し喜びながら、さらにあなたの御旨にかなうものとして御言葉を学び、またあなたに仕えてこの一生を歩んでいくことができますようにお導きください。私たちの心だけ、あるいは私たちの経験さだけではなく、私たちの全身をどうかあなたが清めて宮沢に仕えるしもべとして育ててくださいますようにお願いをいたします。私たちにそれぞれに与えられている今日の生活の中で、いろいろと難しいことや困難にも直面するのですけれども、しかしそのところで本当に私たちが 十字架の主と主に慰められながら、あなたのしもべとしてふさわしい在り方を取ることができますようにお導きください。感謝して主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。